にちは。この番組はシングルこなせのもとうとワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日のもとうの一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日は私どもギヨームブラックの宝島を取り扱いました。あのね、聞いてみたら私全然冴えない冴えないデビューで大変失礼いたしました。そのお詫びと言っては何なんですけれども、同じギヨームブラックのリンダとイリナをね、今日あの冒頭にちょっとご紹介したいと思います。こちら2023年 の、ドキュメンタリー でして、たった38分間のショートドキュメンタリーとなっております。こちらもフランス、パリの、で撮られたドキュメンタリーとなっております。こちらリンダとイリナの夏の間だけ、あの彼女と、仲のいい女子高生2人の夏の間だけ、実はイリナはもう少しで、リンダと離れてしまうということが分かっている、片方は、別れることが分かっているような状態で、なんだろうな、彼女たちの心の変化を見ていくというドキュメンタリーになっているんですが、なんかこういう夏ってあったよねという感じがして、とてもあの何でしょうね、友達とちょっとこういう時期って結構誰でも経験してるよねっていう、なんだろうな、ああそうだったそうだった、あの夏ってあったかもって思うような、あったかもしれないあの夏を思わせてくれるような作品でございます。ぜひリンダとイリナ、こちらも Amazon プライムでご覧になれるので、ぜひご覧になってみてください。あのギヨームブラックの作品ってなんていうんですか、ジャイホに来てそうだなって感じしません？ね、もちろんこれジャイホに来てるんですが、まさかこんな大手のアマゾンプライムにね落ちてると、しかも見放題であると思ってなかったので、すごい嬉しい、なんていうんですか、誤算だなと思ってご紹介しております。で、冒頭にもう一つ、あの火曜日にあのスイカさん大変ごめんなさい、何回もこすっちゃったんですが、またクラスティのお話をしております。そう、クラスティの会に対してすごく反響いただいて、本当に何だろうな、いろんなことがいろんなことを考えるようなテーマだったんだなということで、いいお便りをいただきまして本当にありがとうございます。まあ、昨日もね、福子さんからのお便りもご紹介したんですが、やっぱり何だろうな、私の基本的な考え方として、人は人のことを、他者を毀損しない限りは、まあある程度何やったって自由であるっていうところがあると思うんです。もちろんこれ建前の部分と本音の部分でまたちょっと違ってくるとかは状況によってはあるかもしれないですよ。でも基本的には、まあ他者を毀損しない限りは、まあ T シャツを、なんて言うんですかね、例えば M 家庭さんが T シャツを、私は着ません、うちはいりません、だからあなた方も着ないでくださいって言ったら、それはまた違う話だと思うんですよ。それは逆側の全体主義じゃないですか。うちが着ないんだからあなたたちも着ないで、じゃなくて、うちはやらないけどあなたたちはどうぞ、うちはいらないですっていうことだしね。だからまあもちろんなんでしょうね、スイカさんもスイカさんのお友達もね、きっと仲間外れにしたくないっていう気持ちがあったりとか、するから、あとみんなでやったら意外と楽しいよみたいな気持ちで誘ってくれて、でだからもう最後にはね、まあまあいいよ、回答は得たからもううちらでやろうよみたいなことになってたと思うので、なんかそれでね、いいよなって改めて思っています。なんかやっぱり一昨日、違っていても大丈夫っていう配信のタイトルをつけたんです。誰か一人が違っていて、私は多数派にいる人側にできれば届いてほしいなと思って作った、タイトルだったんですけど、なんだろうな、あなたの身近な人があなたと違う選択をしても、あなたは別に否定されてないから大丈夫ですよみたいなね、ことが言いたかったんですよね。別に、なんだろう、みんながショートケーキ食べてても食べてる時に、毎年ショートケーキ食べるって決まってるのに、この人がねチーズケーキ食べてても別にいいじゃない その人はあなたのショートケーキが好きなことを別に否定してないから大丈夫だよっていうことなんですけど、なかなか人がね、違う選択を取るっていうのを受け入れるのが人は難しいし、それにすごくコストがかかるんだろうなって思うんですよ。だからこの、なんだろうな、このどっちもどっちでめんどくさいですねみたいな、どっちもどっち論みたいなお便りももらったんだけど、めんどくさくたってそもそもいいんじゃないですかって思うんですよ。で、なんか多分このめんどくさくない状態って摩擦がないっていう状態だと思うんですけど、それは多分同質性の高い人たちが集まってるとめんどくさくない状態が出来上がったりすると思うんですよ。もうハイコンテクストな文化で、もう何も言わずとも察してくれるゲス文化みたいなものが、まあ日本ではね根付いているし、それが良さだったり楽さだったりするんだけど、ちゃんと物を言って説明するとか、なんか、ここスッと行くかと思ったら違う方を選んじゃった人がいるよみたいな、そういうめんどくささを私たちはやりながら、なんだろう、強制していくしかないんだろうなっていうふうに改めて思いました。そう、違いをね受け入れるのはすっごくコストがかかりますよね。なんかそれぞれの価値観があるし、空気を読みなさいっていうふうに育てられてきたから、みんなのね、なんだろう、足並みをちゃんと揃えなさいって、その良さももちろんあると思うんですよ。それがすごくいい風に出てるところもあるからこそ、今まで成功してきた体験だったのに、途中でなんか急に足並み揃えねえやつが出てきたみたいなことになったら、やっぱりさ、どうしても異物ですしね。だから違いを、受け入れるのはすごくコストがかかっても大丈夫です。あなたには何の不利益もないっていう意味合いで、あのタイトルをつけてみた次第です。では本題に入っていこうと思います。今日はですね、以前からiHerb のおすすめ商品を紹介してほしいっていう風に言われてましたので、今日はやっとそちらに着手したいなと思ってます。と言いますのも、今日、この配信がある7月17日の木曜日の、ごめんなさいね、朝10時まで iHerb で、なんだっけかな、25% オフのクーポンが走っています。今日、7月17日、聞いてくださった方は、25% オフのクーポンが走ってますので、よかったらもうごめんなさいね、ギリギリなんだけど、朝一で聞いていただいた方は、まあ、3問の得みたいな感じで。よかったら使ってみてください。あと、もしそれに間に合わなくても、私の紹介コードを貼っておくので、紹介コードで確か 10% 引きとかにお互いになるんじゃないかなと思うので、もしよかったらそっちもね、合わせて使ってみてください。では、ご紹介していきたいと思います。まず、私がもう本当にね、何回買う気なんだっていう商品なんですけれども、そちらがパラダイスハーブの青汁でございます。この番組の中でも何回もお話ししております。まあこれ個人の感想なんですけれども、まあ肌が潤ったとか、SNS では発酵青汁とかっていう風にね、言われてバズってたこともありました。そう、便通が良くなるとか、毛穴が目立たなくなったとかね、そういう風に言われてたりしてたんですけども、まあただそれは個人の感想なので、よかったら使ってみてくださいっていう感じなんですよね。そう、私としましては、そうですね、私の体感として良くなった感じはしています。青汁飲んでることでね。ただ私はそれ以上に大きなメリットがあると思っていて、それはこれを1日1杯飲めば、あと野菜食べなくても大丈夫という精神安定的な、これさえ飲んどきゃいいみたいな、なんていうんですか、わかりますか、サプリ飲む、このサプリ飲む、これも飲む、これも飲む、プロテインも飲む、みたいなことをやってれば、あとは何とでもなるでしょうというのが、私にとってのこのパラダイスハーブの青汁でございます。そう、これ、本当に一杯ね、なんだろう、一杯あたりに換算すると80円ぐらいになるのかな。で、今のレートで言うと1447円のものが、今回の 25% オフだと、ごめんなさい、1400じゃないですね。で、私が一番大きいの買っているかっていうのもあるんですが、ぜひね、小さいのから、よかったら試してみていただきたいんですが、一番大きいのだと、14437円。 それが今回の 25% オフだと18,28円。これだいぶ大きいですよね、やっぱり 25% オフって。で、なので、まあ一食あたり80円ぐらいで1日分の野菜全部カバーできる栄養素ギュッと詰まってますので、なんだろう、これと青プロテインと、あとまあマグネシウムとか、まあそれぞれね、体質に合わせた、サプリとか今も飲んでらっしゃる方いると思うんですけれども、もうそれさえ飲んでおけば最悪その日が、なんだろう、あと甘いものだけにしちゃったとか、ダメですよ、全然ダメなんだけど、この一食ちょっとお腹いっぱいだったからゴンチャで済ましちゃったみたいな、本当はダメだよ、本当はちゃんとご飯食べた方がいいんだけど、なんかもちろんね、考え方によってはそんな青汁なんか飲まないで3食ちゃんと大戸屋みたいなご飯食べた方がいいよみたいなことが本質なんだけど、なかなかさ、ちょっとそういうわけにもいかない日ってあるじゃないですか。だからこそこの青汁はなんか私の精神安定として買っている向きが強いです。あと本当に毛穴目立たなくなったは、まあただね、時期にもよるなと思うので、なんとも言えません。これ、あと医薬品じゃないからさ、あんまそういうこと言えないと思うので。なので、もしよければ試してみてください。パラダイスハーブス、ORAC エネルギーグリーン。で、あとこれね、今、新しい商品でベリー味とかも出てるので、そっちはポリフェノールとかがね、いっぱい入ってる。このグリーンの方は抗酸化作用が、ある、なんだろうな、グリーンのものがいっぱい入ってる、すごい雑な説明になっちゃったっていう感じなので、お好きな方を選んでみていただいたらいいかなと思います。ポリフェノールもね、抗酸化作用ありますよね。で、次なんですが、次は、アーミッシュオリジンズの局所用ベタつかないクリームでございます。で、これはまあ私ももちろん使ってるし、私は今回肉離れしたので、よりね、使うようになったんですが、これはうちの母がタイガーバームってわかりますかね、タイですごく効くって言われてるバームがあるんですけど、筋肉疲労などに効くって言われてるバームがあって、まあそれに近いかなと思ってます。アーミッシュオリジンズ局所用ベタつかないクリーム、うちの母はこれを結構サラッとしたクリームで塗りやすいので、腰とか湿布張りにくいところとかに塗っていたりします。で、まあ母の感想、これは医薬品じゃないか、母の感想なんですけど、あ、これ本当に楽だわっていう、なんだろう、母ももう4個目ぐらいのリピートですね。私も、何個かリピートしています。これをなんだっけ、旅行とかに持っていく時もあります。足すっきりするので、これでいいかなって思って持ってっていますね。そうね、ただなんだろう、これ私の本当個人の感覚の問題だから、聞いてる感じするっていうだけなので、もしよかったらこれ今日の商品は全部リンク貼っとくので、レビューでご覧になってみていただいて、良さそうだったらね、ぜひ試してみてください。で、次、ちょっとバス用品に行こうと思うんですが、こちらはボディスクラブです。セントリーブスフレッシュスキンアプリコットスクラブでございます。これは、なんだろう、まあ、ほんと、名前の通りスクラブなんですが、アプリコットのいい香りがして、安くて、なんだろう、あともうちょっとなんか買いたいんだよな、っていう時に買ってます。で、ただ、ほんと実際やると、私、お尻とか二の腕とか太ももとかに使うことが多いんですが、あと、このサンダルの季節になったら足の裏のガサガサとかにも使ったりするんですが、あ、こんな肌プリプリしてたっけって毎回思うので、これ私の個人の感想ですよ。思うので、なんか効果はあるかなと思ってます。まあ、ただ他のスクラブってをたくさん比べてみて、この一本にたどり着きましたっていうよりは、使ってみて使い心地がいいので結構使っているというところになります。セントリーブスフレッシュスキンアプリコットスクラブ、これそうね、まあやっぱりレビュー見ていただいて、もしよかったらぜひ試してみてください。値段がね、ちょうどいいかなというふうに思ってます。で、もう一個、バス用品です。アドバンスドクリー、クリニカルズ、アドバンスドクリニカルズケラチンスリークプラススムースヘアマスク、これヘアマスクですね、トリートメントになります。洗い流すタイプのトリートメントで、これケラチンのタイプもあるし、ビオチンもあるし、まあいろんな、なんだろうな、髪にいいとされる成分のものが 種類がたくさんあるんですけれども、なんかレビューを見てると、私やったことないんですけど、ビオチンとケラチンを1対1で混ぜて使ってますっていう風に言ってる方もいるので、ああなるほどなという風に思ってます。ただ私はこのケラチンだけでも割に十分、毎日は使ってなくて1週間に1回ぐらい使っているんですけれども、それでも割にいいかなというふうに思ってます。そうですね、皆さんサロンでトリートメントされてますか？なんかサロンでトリートメントした日って、その日と次の日ぐらいはすっごいんだけど、その次の日ってなんか私よくわかんなくなっちゃう。ショートカットだからかな、ふーんって思ってるんですよ。多分まあ潤いはしっかり閉じ込められてるしいいんだと思うんだけど、なんかそこまでと思っていて、まあもちろんトリートメントした方がいいのは分かっているが、ただお財布事情もあるっていう時に、これね、340g12 オンスで、1400円ぐらいかなになるので、安いし、日本の、なんていうんですかね、業務用っていうのかな、サロン専売みたいな、トリートメント探してもあんまりこの値段のものって売ってないので、私はこれ割に気に入って使っております。何個かリピートしてますね。アドバンストクリミナルズのケラチンスリーク&スムースヘアマスクでございます。ちなみにアドバンストクリミナルズ、クリニカルズの、ボディクリームもあるんです。そちらもポンプタイプで大容量なんですが、それもね、冬になると使っていて、シャワーで濡れた肌に直接マッサージしていくというか、塗布していくっていう感じで使っていて、ベタつかないし、これも個人の感想なんですけど、肌のプツプツも気にならなくなるっていう感じなので、気に入って冬は使っています。ただね、すんごい大容量だから、一人暮らしだとなかなか減らないっていうのが唯一の難点です。では、最後に食品関係を2個ご紹介したいと思います。これはあともうちょっとで送料無料なんだよねっていう時のなんか隙間を埋めるものとして使っていただきたいんですが、一つがエドワード&サンズオーガニックマッシュポテト、ローストガーリックと、これナチュラルというかローストガーリックが入ってないプレーンのものもあって、このマッシュポテト、なんていうんですか、このフリーズドライじゃないや、乾燥されてるマッシュポテトにお湯入れるとか牛乳入れるタイプのマッシュポテトって、外すとめちゃくちゃ美味しくないじゃないですか。全然美味しくないんだけどっていうものを私何回もつかまされてきたんです。私マッシュポテトが本当に好きでして、ただ日本のマッシュポテトってチンしてもすぐにはマッシュポテトになんないから、メイクインみたいにスッといかないじゃないですか。男爵って粘りがあるからね。だからなんかこの海外のマッシュポテトだったら、じゃがいも、サラッとしたでんぷんがあんまりスッとしてる方とかだと潰しただけで美味しいマッシュポテトになるんだけど、日本のはさちょっと面倒だから、このこういう粉みたいなタイプ、粉末タイプを使いたいので、何回もいろんなの試してやっとこれが美味しいとなったのがこのエドワード&サンズオーガニックマッシュポテトでございます。そうですね、もちろん付け合わせのマッシュポテトにしていただいたりとか、成形して揚げたり焼いたりしていただいてもいいですし、あとシェパーズパイみたいな感じで下に、ミンチ肉、ひき肉と玉ねぎ炒めたものにクミン入れて、そこにマッシュポテト、上の層は敷いてマッシュポテトがこんがりするまで焼くみたいなものとか、そういうのもありだし、普通のいつものなんか、あとアリゴかな、チーズ、マッシュポテトのチーズ混ざってるやつ、マッシュポテトが伸びるみたいな感じのやつ作ったりとか、あとそうですね、あとはこれはね人によるんですけど、私はこの粉末を牛乳に溶かして、そのまま夏場はそのままビストワーズみたいな感じで飲んでますくらいかな。でもこれはねそんなにしっかり、やっぱ冷たい牛乳だと溶けないので、人によるかもしれないですね。滑らかな舌触りの方が良かったら、やっぱ一回加熱してもらった方がいいと思います。で、あともう一個が、ちょっと待ってくださいね、ミルクチョコがけプレッツェルでございます。こちらが、まあ、リンク貼っておくので見ていただければと思うんですが、これ300円ぐらいで、ただ夏場はねちょっと溶けちゃうので、冬場がいいんじゃないかなと思います。なんか売ってそうで売ってない塩っぽいプレッツェルに なチョコレートがかけてくれる、かけてあるようなものって美味しいじゃないですか。なのになんか意外と売ってないから、こういうところで買ったりしてます。ということで、ご紹介しました。すいません、本当に今日の7月17日の10時まで 25% のクーポン使えるんですが、ちょっとそれ以降になるようだったら、でも毎回何かしらねクーポン出てるから iHerb 使ってみてください。あと私の紹介コードもよかったら置いておきます。皆さんの iHerb つったらこれですよっていう私のマスターアイテムみたいなものがあったら、ぜひ教えていただければ嬉しいです。あの以前ね、あきちゃんがもう咳が止まらないっていう時にねシロップ教えていただいたんですけれども、それも私買ってまして、あのいつか私も咳が止まらないターン来たらやってやろうって今楽しみにしているところでございます。では最後にちょっとだけ、あのやっぱりねもう今週末に控えてますから、ちょっと選挙の話して終わろうと思います。そうですね、皆さんも期日前投票結構行かれてる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。本当に今回はもう毎回ね、この話しちゃって恐縮なんですが、賛成党が議席伸ばしそうだなと思って、すごく悲しいです。なんか情勢調査を見ていると、もう立憲がね、野党第一党にもかかわらずね、やっぱ受け皿になってないなっていうのを見ていて思いますね。全然支持が、どの層からも支持されてない。自民の受け皿になってほしいところなんですけど、ただその受け皿を担っているのが今国民民主なんだろうなと思うんですけれども、国民民主の方もね、ついこの間なんだろうな、玉木さんからは確か、まあ、これ英語でお話しされてたので、まあ、ニュアンスが違いますよっていうふうに玉木さんもご自身では言っているんですけれども、まあ私たちのなんでしょうね、政策は日本の女性には難しすぎるので、ちょっと女性からの支持は得られてないみたいですね、みたいな、ド直球のみそじに発言をしていたりだとか、あとはこの間、そうですね、国民民主の方が、なんだろう、知ってましたか？日本人っていうのは選ばれた、優れた国民なのです、みたいな、優れた民族です、みたいな、本当に、あの直球のゼノフォビアみたいな動画を出していて、まあそれもすぐ削除されましたけども、なんかもうやっぱ国民民主も賛成党も両方そうなんだけど、結局風緑だし、まあ自民の補完勢力なんだよなっていうふうにちょっとね思っています。もう本当に今回議席伸ばすのはもうしょうがないなとは思っているんですけれども、なんかね、本当申し訳ないなっていう気持ちになります。なんかこういうね、あの日本人ファーストとか排斥主義とかの波がやってくるのは、まあもちろんね、参政党とかが言ってるのはそれだけじゃないんですけど、そういう波がやってくるのって、私は他の方から比べたら、外国籍の方だったりとか、なんだろうな、日本国籍にもかかわらずお顔がなんか、なんて言うんですか？大和っぽい顔じゃないとか、そういう和人っぽい顔してないみたいな、そういう方に比べたらさ、なんか全然余波としては後の方なんだけど、だからこそなんかそういうのをねちゃんと食い止めなきゃいけないのになと思っても、なんか申し訳ない気持ちでございます。ただ同時にね、まあ、今日これ朝日新聞の記事に書いてあったのでちょっと引用したいんですけれども、参政党を支持している方たちも本当に何だろうな、被害者というか頑張ってるのに報われないという気持ちがもちろんあるんだろうなと思うんですよね。ちょっと引用したいんですが、賛成が掲げる日本人ファーストは今の社会の不満が大きい有権者にとって、あなたたちを大事にしますというメッセージとして響いているのではないか。自分は恵まれていないと感じている人たちに博愛主義などを持ち出して説得しても届きにくい。保守のように日本の国体を守るといった右派的イメージを強く打ち出していないことも受け皿になりやすい理由になっていそうだという分析が書いてあって、きっとこのあたりなんだろうなと思うんですよ。もう十分頑張ってきてるんだと思うんです。なんだろう、この手取りも増えないとか、そう、物価も高い。で、他の国に行ったら、 円の価値がね相対的に低くてろくなことができない。なのに日本はインバウンド政策打ち出してるから、日本にはどんどんインバウンドのねお客さんが遊びにやってくる。自分たちはもうなんだろう、招く側、安くね、遊んでもらう側になったっていうことをさ、やっぱ受け入れてくのが結構現実として直視するのが厳しいっていうのはあるんだろうなと思うんですよね。ただだからこそ、そうね、なんかそういう排外主義をやっても何の得にもなんないよって、あんたたちの得には何にもなんないんだよって、あんたたちって今なんだろうな言っちゃったけど、私たちの得、そもそも私たちの得に何にもなんないんだよなって思うんですけど、やっぱ変えてくれるかもしれない。なんかあれですよ、結局参政党だってさ、自民の補完勢力であることには変わりないし、母体がね、統一教会だったりとかアムウェイとつながりがあったりとかする、なんだろう、今までの与党とそこまで遜色ない、ただそれの色が強いバージョンみたいなだけなのにって思うんだけど、やっぱ雰囲気の方がね大事だなとは、大事なんだろうなと思うので、まあそういう選んでしまうこともまあちょっとは納得ができるかなっていうふうに思っています。悲しいけどね。そんなので今回はもう頭を下げて衝撃に備えてっていう、飛行機が墜落する時のやつあるじゃないですか、 CA さんが言ってくれるやつ、もうイメージですね。まあ、ただ私いつもはオプティミストだからさ、あんまそういうことを思わないんですよ。なんか、まあ、今回のこともしょうがないけど一過性のものだろうなって、なんか維新が台頭していった、まあ本当大阪もね大変だったと思います。で今も大変だと思うしね。でもそれでも維新の人気が落ちてって、今それが参政党にね、まあ変わっていってっていう、まあインターネットの時代になったから、そのスピードが速くなったっていうだけかもしれないけど、新しいものが台頭していってっていうことになったんだと思うんですけど、ただ彼らもねちゃんと、なんでしょうね、それ見てるでしょうから、うまいことをやるんだと思うんですよ。しかもさ、アムウェイのノウハウとかもさ持ってるじゃないですか、きっとね。統一教会のノウハウも持ってますよ。だからもうさ、やっぱ人の心キャッチできるんだと思うんですよね、ある程度ね。あとはそのなんだろう、この極端な人のちょっと心の中で思っていたことを言語化して、それを表にしていくのがやっぱちょっと上手なんだろうなっていうふうに思っています。なんか今までだったら、まあまあそれがいいか悪いかともかくとして、自民が引き止めてたところを、せき止めてたところをもうそのストッパーみたいなのが外れて、もうたかが外れたのが、もうあれよあれよと いろんなうぞうむぞうになっちゃったのかなっていう気持ちもありますしね。まあでもね、もうこうなっちゃったのは、なんだろう、こういう風になっちゃったのはもうしょうがないから、しょうがなくないんだけどさ、もう受け止めていくしかないですから、このせめてなんかね、やれることがあれば自分でできることをなんか着々とねやっていくしかないのかなっていうふうに思ってます。皆様も衝撃に備えて7月20日を待ちましょう。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもお便りありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。